10月7日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。世界保健機関が北韓に対して医療品支援の輸送を始めたことを受けて、北韓が2年近く閉鎖していた国境を開くのではないかという分析が出ています。軍服務中に性別適合手術を受け強制的に除隊された陸軍副士官をめぐる除隊処分取り消し請求訴訟で、裁判所は原告勝訴の判決を下しました。 IT を専攻する学生が選ぶ世界で最も魅力的な企業ランキングでサムスン電子は7位になりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。WHO 世界保健機関が北韓に対して新型コロナウイルス用の医療品支援の輸送を始めたと明らかにしたことを受けて、北韓が感染防止対策を理由に2年近く閉鎖していた国境を開くのではないかという分析が出ています。 WHO は1日に発表した新型コロナウイルス関連の報告書で、北韓に対して最低限の医療品を支援するために中国大連航を通じた輸送を始めたと明らかにしました。大連航と北韓の南北航間の輸送は去年7月、北韓が新型コロナウイルスの感染拡大を受けて非常防疫体制を最大非常体制に引き上げたことにより中断されていました。これまで北韓は去年1月に中国で新型コロナウイルスの感染が拡大して以来、感染防止のためとして国境を閉鎖し、外部の支援を拒否してきました。こうした中、新型コロナウイルスの長期化を受けて、北韓も国境を閉鎖し続けることに負担を感じ始めたものとみられます。韓国やアメリカなど7カ国の外交次官は電話協議を行い、新型コロナウイルスの感染状況やワクチン協力などについて議論しました。外交部は6日、チェ・ジョンムン第二次官がアメリカ国務省のシャーマン副長官をはじめ、日本、オーストラリア、ニュージーランド、インド、ベトナムの外交次官と電話協議を行ったと明らかにしました。外交部によりますと、参加各国からは各国の新型コロナウイルスの感染状況やワクチンの生産計画、二国間や多国間のワクチン供給計画などの説明がありました。また、アメリカ側からは、新たに発足した安全保障の枠組み、オーカスと、日米豪印4カ国の連携枠組み、クアッドの首脳会合に関する説明がありました。これについて、チェ次官は、開放性と透明性など、韓国の協力原則にかない、地域やグローバル社会の平和と繁栄に貢献するのであれば、域内のいかなる枠組みとも協力する意向があるとする韓国政府の立場を表明したということです。韓国の次期大統領選で与党共に民主党の最有力候補イ・ジェミョン京畿道知事の都市開発事業をめぐる不正疑惑と関連して、大統領府青瓦台が政府の合同特別捜査本部の構成に暗黙的に同意したという報道について、青瓦台は事実ではないと否定しました。青瓦台の関係者は7日、記者らに対して当該記事を読んだが根拠のない内容だとして報道を否定しました。またムン・ジェイン大統領がこの疑惑について言及したかという質問には別途の言及はなかったとした上で、青瓦台はすでに明らかにしているように厳重に見守っているという立場を維持していると語りました。これを前に韓国の一部のメディアは共に民主党の関係者の話として、与党内で特別検察官による捜査を防ぐための一環として合同特別捜査本部を構成する方策を検討中で、青瓦台もこれに暗黙的に同意したと報じていました。イ知事は ソウル近郊のキョンギ道ソンナム市の市長時代に始めた官民合同による都市開発事業をめぐって癒着の疑いや、イ知事が事業計画段階から出資企業側が過大な利益を得ることを分かっていた可能性が指摘されています。軍に服務中に男性から女性への性別適合手術を受け、強制的に除隊された副士官のコ・ピョンヒス氏が生前に陸軍参謀総長を相手取って起こした除隊処分取り消し請求訴訟の一審で、テジョン地方裁判所は7日、原告勝訴の判決を下しました。争点となっていた軍の病院がピョン氏に対して下した心身障害3級の判定について、裁判所は軍の判定は違法だと判断しました。裁判所は、国で性別適合手術による性別転換が許容されている状況で、ピョン氏が手術後、裁判所に性別訂正申請を出し、これを軍に報告したことから、軍はピョン氏に対して性別転換後の女性として心身障害の判断を下すべきだったとしています。ピョン氏は2019年11月、休暇中に海外で男性から女性への性別適合手術を受けた後、舞台に復帰し、女性として服務を続けることを希望しました。これを受けて陸軍は去年1月、ピョン氏に対して心身障害判定を下して強制的に除隊させ、ピョン氏は裁判中だった今年3月、自宅で亡くなっているのが見つかりました。訴訟は遺族が原告の資格を引き継いで行われています。一審の判決について陸軍は、裁判所の判断を尊重するとした上で、判決文を確認した後、今後の措置を検討する計画だと明らかにしました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
韓国の新型コロナウイルスの新たな感染者は7日までに新たに2427人が確認され、2日連続で2000人台となりました。重症患者は21人増えて375人、死者は8人増えて合わせて2544人になりました。1回目のワクチン接種を終えた人は人口の 77.6%、2回目の接種まで終えた人は人口の 55.5% になりました。外国との取引額を示す国際収支のうち、輸送収支の改善によってサービス収支が過去2番目に高い黒字となり、韓国の経常収支は16ヶ月連続で黒字を記録しました。韓国銀行が7日発表した8月の国際収支の速報値によりますと、韓国の経常収支は75億1000万ドルの黒字でした。去年5月以降、16ヶ月連続で黒字となっています。特に輸送収支の黒字幅が11億ドルに伸びたことで、サービス収支は2008年10月に次いで2番目に高い黒字幅となっています。8月のコンテナ運賃指数が前の年の同じ時期に比べて 260% も増加したことで、海上貨物輸送の収入が大幅に増加したことが背景にあるとみられています。アメリカの人材コンサルティング会社ユニバーサムは7日、IT を専攻する学生が選ぶ世界で最も魅力的な企業を発表し、サムスン電子は IT 部門で7位になりました。この調査はアメリカをはじめ主要国の大学生と大学院生を対象に毎年行われています。今年2万6800人余りの学生がサムスン電子を最も魅力的な企業に選び、過去最高の7位となりました。ランキングの1位は Google で、その後に Microsoft、IBM、Amazon などが続いています。ユニバーサムは今年の調査結果について、 新型コロナウイルスの影響で世界的に雇用不安が拡大したことでスタートアップの人気が下がり、安定性や高収入などの条件が優先される傾向が見られたと説明しています。以上、イ・ジンヒョンがお伝えしました。